小田先生より言葉の約束と題しまして説教をしていただきます。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の見姿を表されたように私たちのうちにもお望みください。聖書は最初から最後まで神と人間との間の約束を語る書物です。はじめに主なる神はエデンの園でアダムと約束をし、そして最後には新しいエルサレムがやってくる神の国を私たちに約束されています。そしてこの約束をするということにはお互いの信頼関係が不可欠であります。何の信頼関係もない二人の間には大した約束が取り交わされることはないでしょう。それどころか、そういった二人ならば、悪い約束を取り交わしてしまうということも避けられないかもしれません。いやいや、これは人間同士のお話です。聖書では神と人との約束が語られていますので、そこには悪い約束などあるわけがないですので、誤解なさらないようにしてください。そして、聖書においては、信頼関係という言葉の代わりに信仰という言葉が用いられていることを私たちは知っています。今日は聖書に入る前に、この世における信頼関係について少し振り返っておきたいと思います。口約束という言葉が世間にはあります。この言葉は今日の題の言葉の約束という説教題と似ています。そして両者には重なる部分があると思います。ただし言葉の約束の方が口約束よりもはるかに固くて深い約束であることは間違いありません。さて、私たちにはこの世間でいうところの口約束を軽んじてしまう傾向があります。例えば契約書も取り交わさず口約束だけで事を運ぶんじゃないなどと言われて叱責されたら、はい、ごもっともですと引き下がるしかないかもしれません。また法律事務所のホームページを見てみますと、口約束でも契約になるって本当などといった問い合わせに対する解説がなされております。これらのことは私たちが世間で口約束を軽んじていることの証であると思います。ところが実はこの口約束こそ契約を成立させる根本的な要件なのです。契約書というのはその契約を保管するための書類に過ぎません。そのように法律事務所のホームページにも書いてあります。私たちは口約束を軽んじないで、口約束こそ約束そのものなどだということを心していく必要があるでしょう。私たちが取り交わす約束というのは本来契約書など必要としないことだったでしょう。またお互いの口だけによる約束ということこそお互いの信頼関係を増し加え強固にしていくように進展していくのであるでしょう。例えば年頃の男女がデートの約束をして待ち合わせるときに、その約束というのはお互いの口約束でなされるものであって、言うまでもなく契約書を取り交わすといった世界ではありません。 なぜならばそこにはお互いの信頼関係ですとか愛情関係を深めようとする目的があるからで、それこそが初めはか細いようなお互いの信頼関係が深まっていく喜びであるからです。このか細くて壊れやすい世界には悲しみが伴うこともあるでしょう。デートの約束を一方がひたすら待ち望んでいたところ、もう一方はそれほどでもなくて忘れてしまっていたなどということが起こると、そこには計り知れない悲しみが湧き起こってくることでしょう。でもそのことに絶望することはありません。人との間では長い人生の間にそういうことは必然的に起こることで、またそういう悲しい体験をすることによっても、その人を信頼する心は培われていくものだからです。さて聖書に入りましょう。ガラテヤの信徒への手紙3章22節。しかし聖書はすべてのものを罪の支配下に閉じ込めたのです。それは神の約束がイエス・キリストへの信仰によって信じる人々に与えられるようになるためでした。神の約束はイエス・キリストへの信仰によって信じるすべての人々に与えられるということは当たり前のことです。ここで問題になるのは私たち人間の側の信じる心です。イエス様はひたすらあなたとお会いすることを待ち望んでおられるのですから、あなたがイエス様を信じて待ち望めば、間違いなくあなたはイエス様と巡り会うことができるのです。このように解き明かすと、イエス様との約束はなんと簡単でしかも確実だということで嬉しくなります。イエス様はこのクリスマスの時にベツレヘムの馬小屋の飼い場桶の中に私たち人間と同じ肉となって血のみ子の姿で誕生をされました。そしてイエス様を全ての人を救い主、この世に大きな喜びをもたらすお方と信じる者にはその通りの方として出会ってくださるのです。つまり私たちはイエス様を信じるだけで、ただそれだけで全世界と結ばれ、全世界を手に入れることができるのです。聖書はあなた方は皆信仰によりイエス・キリストに結ばれて神の子なのですと語っています。私はイエス様と結ばれて神の子なのだという信仰、これは私とイエス様との間に信頼関係が結ばれ深められていくということです。今日のガラテヤ書では律法は随分悪いように書かれています。信仰が現れる前には私たちは律法の下で監視され、この信仰が掲示されるようになるまで閉じ込められていましたというように記されています。でもこの言い回しは私たちがイエス様とのいわば契約書によらない口約束だけでの信頼関係を深め固くしていく喜びを浮き立たせるための言い回しであると理解できると思います。 そして聖書にはその次に、律法は私たちをキリストのもとへ導く養育係となったとも記されています。旧約の時代を通して神様と人間との間にはさまざまなことが起こり、悲しみ、喜び、怒り、嘆きなど、そこには多くの感情が記録されています。そしてそこには律法がありました。律法とは神様によって人間に与えられた2枚の石の板に代表されます契約の文書であります。確かに人間はこの律法によって監視され閉じ込められていて、自由ではありませんでした。人間は律法の書に記されています一字一句を守って神様に認められて救われようとしました。しかしそれは不可能なことでありました。それでも人間はその律法を完璧に守ることを追い求めることをやめず、かえってますます主なる神との約束から遠ざかっていったのでした。そもそも主なる神ははじめ人間との約束を口約束によって与えられたのです。それが有名なアブラハム契約です。創世記の15章、旧約聖書19ページから20ページにそれは記されています。抜粋してお読みします。主は彼アブラハムを外に連れ出して言われた。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがいい。そして言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。その日主はアブラムと契約を結んで言われた。あなたの子孫にこの土地を与える。エジプトの川からタイガ・ユーフラテスに至るまで。このように主とアブラハムの間で取り交わされた契約、約束が記されております。この重い約束の内容を主なる神は契約書など用いない口約束だけで取り交わされたのでした。それはなぜでしょうか。それは神様の口は嘘をつくことができない口だからです。それに引き換え人間の口というのはややもすると嘘、偽りを述べてしまう口なのです。だからその後神様は人間に律法という契約書を与えざるを得なかったのでしょう。しかし時代は下りまして、エレミア書7章23節、旧約聖書1189ページになりますと、このように記されております。むしろ私は次のことを彼らに命じた。私の声に聞き従え。そうすれば私はあなたたちの神となり、あなたたちは私の民となる。こういうふうに主なる神は人間に対して口による約束に立ち返ることを求めておられるのです。そしてこの口による約束が成就したのが新しい契約、すなわち新約聖書であり、イエス様が肉となってこの地に降りてきてくださった出来事なのです。今日のヨハネ福音書には言葉は神であったと記されています。 神様が発せられる一言一言は嘘をつくことができない誠の言葉であります。言葉自体が神様であります。そうして言葉は肉となってこの地上に来てくださいました。私たち人間と同じ血の身子の姿で、それがイエス様であります。イエス様ご自身が言葉であります。イエス様が与えられたのは主なる神の口による約束であり、言葉の約束であります。私たちはその神の口による約束、言葉の約束を信じる心を深くされ、また固くされることで、ますます大きな喜びを味わうようになります。それはガラテヤ書の言う通り、イエス様を神の子と信じる信仰です。イエス様を神の子と信じたとき、私たちには人種による差別も身分による隔てもまた男とか女とかいう偏見もなくなるのです。このことは私たちがイエス様を信じる信仰によって、私たちがイエス・キリストにおいて一つだと信じることによって起こるのです。このことは律法などといった契約書による関係性よりも比べ物にならない救いと喜びを私たちにもたらすものです。こんなに単純ですがすがしい信仰、ただ言葉であるイエス様を神の子として自分の中にお迎えして信頼して共に生きていくということだけのことなんですけれども、この信仰が得られない、あるいは深まっていかないというのもまたこの世にあっては事実です。そのこともガラテ書は語っています。4章の3節、同様に私たちも未成年であった時には世を支配する諸霊に奴隷として使えていましたと記されています。パウロはこの世を支配している諸霊のことを物語っています。これは今の世で具体的に言えば、人々がお金を崇拝することによって動かされ、その心がすさんできてしまうといったことですとか、人々が口約束を軽視して契約書の効力を過度に主張するなどといった暴力的な行いなどを指すのでしょう。再度申し上げますが、私たちの信仰は単純でしやすいことであります。ただクリスマスに与えられたイエス様を神の子と信じればよいのです。ただそれだけであります。そうすれば私たちは心から主なる神をアッバ、父よと呼ぶことができる聖霊を受けることができます。その時私たちは口による約束によってその信頼関係がますます深められ、喜びに満ちて神の子とされるのです。私たちはこの世に山積する余計な諸霊を振り払い、ただこの神が与えてくださった御子イエス様を信じましょう。そして今も生き支配されておられる御子イエス様と、私たちは日々口約束を取り交わしながら日々を守られ、信仰する喜びを深められながら 共に暮らしてまいりたいと願います。ではお祈りをお捧げいたします。天におられます私たちの憐れみ深い父なる神よ、今日は降誕節第1日クリスマスの主日に私たち兄弟姉妹をここに集められ、共にあなたに礼拝し、あなたに賛美をすることができますことを心より感謝します。あなたは信じる者に常におめでとうと言って喜びを与えてくださいます。どうか私たちがいかなる状況にあってもあなたの言葉の約束を常に信じ、喜び、踊り始めることができるようにしてください。また私たちもおめでとうという言葉によって御子のご誕生の喜びを言い表していくことができますように。主なる神よ、すぐる一年私たちを祝し守ってくださりありがとうございます。私たちは多くの犯した罪をあなたによって許され、日々新たな命を与えられてここまで来ることができました。どうか私たちがお互いに親しみ、おのおのの役割をこの社会にあって果たしていくことができますように、私たちを整え導いてください。また今は世を去り天に挙げられています兄弟姉妹があなたの限りない慈しみの御手のうちに安らっておられることを思い皆を称えます。私たちがあなたからの知恵と力と慰めの恵みを大いにいただき、私たちを支配しようとする心の暗さや社会の闇から私たちをお救いください。私たちがこの世の恐れによって一番大切なことを失わないようにどうか私たちをお守りください。父と聖霊とともに一体であり世々に生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。